ワクワク
キャンパスナビゲーション。皆さんこんばんは。岡山理科大学社会情報学科3年の池田優子です。
はじめまして。同じく社会情報学科3年の小野聡真です。
男性のメインパーソナリティは今回が初めてだよね。
めちゃくちゃ緊張してます。社長のアピールできるように頑張ります。
はい、ということで今回は小野と池田が担当しますよ。では頑張っていきましょう。
いきましょう。
この番組はワクワクキャンパスナビゲーションという私たち岡山理科大学社会情報学科の学生がラジオ番組を企画収録して放送する番組です。今回で第4回目となりました。
放送は毎月第2、第4土曜日の夜10時から10時半までの30分間です。第2土曜日はチーム A、 第4土曜日は私たちチーム B が担当していきます。社会情報学科の学生、教授から卒業生まで幅広く出演する予定です。
そして番組へのメッセージや社会情報学科の気になる疑問などを公式 Facebook やメールで受け付けています。メールのアドレスはmomo@socii.ous.ac.jp mom@socii.ous.ac.jp です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。皆様のお便りをお待ちしております。
お待ちしております。ワクワクキャンパスナビゲーション、この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りします。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
ワクワクキャンパスナビゲーション。社会情報学科紹介のコーナー。このコーナーは理大の中にある唯一の文系社会情報学科の特徴を紹介していきます。
今回第2回目のゲストには2011年に僕たちが理大に入るとともにやってきた三原優子先生に取材に行ってきました。
それでは三原先生にインタビューしていこうと思います。それでは早速三原先生の紹介です。三原先生は2011年、私たちと同時期に岡山理科大学にやってきた先生です。いわゆる同期ですね。
そうですね、卒業のタイミングは違いますが、はい、同期です。はい。
そして三原先生は男性の先生が群がる社会情報学科で唯一の女性講師なんです。これでやっと社長にも華やかさが戻ってきましたね。
そういえば三原先生って昔カフェオレ中毒ってくらいカフェオレ飲んでましたね。
でその時の経験を生かして需要曲線の説明をしてるんですよ、はい、一番最安値で1本58円ぐらいで、その私の好きなカフェオレを見かけた時に、通常120円で売ってる時やったら1本ずつしか買わないのに、うん、その時は思わず箱買いして車の後ろにドーンと乗せてたぐらいなので、あ、まさしく需要曲線とか思いながらこれを授業で使ってます。
はい。なんかパンフレットに書いてあったんですけど、登山も好きなんですか？うんうん、
じゃあ登山家として私たちに何かアドバイスがあればぜひお願いします。
登山家って言えるほどのスキルを持っているんですけど、ただやっぱり山の何が面白いかっていうと、頑張ったものにしかこう経験できないことであったりとか、見れない景色っていうのがやっぱり広がってて、で登り始めはもう本当に嫌で嫌で、なんで来たんやろって毎回思うんやけれども、そういうしんどさをこう経て頂上まで行って、ふと荷物を下ろして呼吸した瞬間にすんごい空気が美味しくて、もう本当に何やろ、空気美味しいってこういうことかっていうのを毎回経験して、で景色もやっぱりすごく綺麗なのね、うん、なのでやっぱり頑張って頑張って、その時はしんどくても頑張った先には何かがあるっていうのを意外と山で経験できたりとかするので、それは山だけではなくって、勉強も同じやなってすごく思うんですよ、うん、勉強してて自分の研究がうまいこといかなかったら、あ、もう私もあかんわって本当に思うんやけど、ただもうあかんわと思いながらやって、何かしらの結果が出てきたら、ああよかったっていうのは結構 感じたりとかするのね。なのでみんなも勉強だけじゃなくて、いろいろこういろんな経験していくけれども、しんどいからって言って諦めずに歯を食いしばって頑張っていった先には何かしらプラスになることがあると思うので、そういう意識のもと頑張ってもらえたらなと思います、
はい、素敵なアドバイスありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
それでは三原先生の講義の内容について触れていきましょう。三原先生は経営経済コースの経済学を担当されていて、研究テーマは少子高齢化がマクロ経済に及ぼす影響及びその政策なんだそうです。
いや、テーマ聞いただけでも難しそうですね。
難しそう。
まあ、でも三原先生の講義の経済言論とかマクロ経済ミクロ経済解析、少しくらいは年を重ねて、まあ、理解できるようになった気がします。
ほんまかな。先ほど紹介していただいたように、まあ、少子高齢化問題を、まあ、主に考えてるんやけれども、まあ、皆さんご存知の通り、今日本っていうのは少子化と高齢化の2つの現象に直面していて、でただその少子化と高齢化のがその起こったからといって特に経済に何の影響も及ぼさないのであれば、特に放置してても特には問題ないんやけれども、おそらくいろんなところで耳にすると思うんやけれども、例えば年金制度っていうようなものを考えた時に、これはやっぱり一般に若い人が高齢者を支えてるっていう仕組みになっているので、子どもたちが減っていくっていうことは保険料がやっぱりちゃんと納められないというか、保険料の範囲で収まらなくなってしまうよね。うん、であとは税金の中でも所得税を考えると、所得税っていうのはこう所得に対して課すのが所得税なので、一般にやっぱり若い人たちが払うわけね。って考えると、少子化っていうのは税金が所得税の意味でやっぱりマイナスになってしまう可能性がある。でただし、その少子化とか高齢化っていうような現象は今願ったからって言って次の瞬間になんとかなるわけではないので、じゃあその少子化と高齢化を踏まえた上で、じゃあ持続可能な経済を目指すためには、社会を目指すためにどういうふうな政策を取ればいいんだろうかっていうようなことをやってます。
三原先生の講義には毎回手作りのレジュメが配られていて、それが本当に分かりやすくて助かっています。私たちの頭がパニックにならないように考えて作られているなってすごく思っています。それほど優しいレジュメになっています。
講義の中でも計算があったりしますが、細かく解説もしてくれますし、図があって見ても分かりやすいです、まあ、パワーポイントを使っての回数もあったりして頭に入ってきやすかったです。分かりやすいレジュメが作れるのって、もしかしたら三原先生自身の数学が苦手ってっていう経験も活かしてたりするんですか？
数学が、まあ、苦手やったっていう経験が直接生きているわけではないんやけれども、自分が学部生時代を思い返した時に、もう十何年経ってるんやけれども、その学部の頃にある先生のレジュメは一生懸命持ってたりとかするんですよ、まだ。でその先生方のレジュメってどういう共通点があったかっていうと、とりあえず見やすいのね。いろんなイラストが書いてあったりとかしても、とりあえず見せる工夫がすごいされてるレジュメで、でそういった先生方の授業って今思い返してみてもすごい一生懸命勉強したような記憶があるのね、はい、なので自分が実際にじゃあ教壇に立った時に、少なくとも一人でも二人でもいいから、あ、この授業なんか分かったって思える子を一人でも二人でも増やしたいってなった時に、まずはじゃあそのレジュメから入ってみようと、うん、すごい汚いレジュメであればくちゃくちゃってこう扱われてしまいがちやけれども、もしそれが綺麗にホッチキスで留められてて見た目も綺麗だったら、ちょっと見てやろうかなっていう子も一人二人と増えるんじゃないかなって思ったので、まあ、自分の経験上やっぱりレジュメは綺麗であれば、まあ、それだけ見てみようっていう子を増やせるっていうところの経験が多分あるんやと思います。
いや、三原先生のレジュメ本当に見やすいので、1年の時からちゃんと入れて撮ってやります。
ありがとうございます。
僕も持ってます。日本だけじゃなくて世界にも目を向けた国際経済論っていう講義もやられてましたね。
そうですね、 その講義のおかげでテレビや新聞の経済ニュースがすごく頭に入りやすくなった気がします、うん、世界から見て日本がどんな状況にあるのかとかもすごく分かりやすくなりました、
うん、ただやっぱりあの国際経済論の授業をやる上で円安とか円高っていうようなキーワードに触れたんやけれども、うん、やっぱりなかなかこれあの数字が大きくなってるのに円安、はい、数字がちっちゃくなってるのに円高っていうところで、うんまあ、戸惑う学生もいたのでなかなかそこはあの難しかったなとは思います、は
い、経済学といっても広い範囲ですが三原先生の思う経済学の面白さって何ですか、
うん経済学の面白さっていうのはあのこれは自分が実際に学部生の時には経済学の目的って全く分からなかったで、ところがやっぱりこう何年も何年も勉強していくうちに少しずつ分かってきてでそれが何かっていうとやっぱりすごくシンプルで最も難しい課題である世の中をハッピーにしたいっていうことなんですよ、はいうん、なのであのこれに関しては別に経済学だけがそういうふうなあの目標を掲げているわけではなくって例えばお医者さんだってそうだよね、うんはい、あの人の体を健やかにすることを通じて世の中をハッピーにしたいで経済学だって世の中をハッピーにしたいって言った時にお医者さんとは違うアプローチでそれを実現していくでその時のキーワードが資源配分なんですよ、つまり、我々っていうのはこう地球上に存在してある有限の財を使って生活しているわけでその意味では何一つとして無駄にできる資源なんてないわけでその意味で資源配分の問題ってすごく重要なんですよ、うん、なのであのすごい壮大なテーマを扱ってるっていうところが私としては懐の深い学問だな、まあ、何でもできるっていう懐の深さを持ってるっていうところが一番魅力的かなと思います。
ではこれからも頑張って学んでいきたいと思います、はい、では最後に社長で一言お願いします。
はい、社長で一言なかなかこれは難しいんやけれども、はい、学生に関してはすごく素直な子が多くてびっくりっていうのがあの素直な感想で、はい、あの結構フットワークが軽い子も多いんですよ、はい、なんか結構比較的気軽にというかあの話しかけてくれてあのなんだろう質問とかも普通にしてくれたりとかあのする子が多いのであの結構雰囲気いいよね。授業の雰囲気とかでも結構ドヨンとしてる感じではないかな、まあ、っていうのはまあ感じるので結構楽しい楽しいというか学生もあの明るいしで先生方も明るいし
先生は明るいですね
なのですごくまあ快適っていう言葉で表現できると思います。で最後あの先ほどちらっと言葉出たけれどもあの私の研究テーマをなんとなく分かるようになったかなって言ってくれましたがほんまでしょうかとあのつまりミクロ経済学とマクロ経済学 の違いってどうですか。分かってますか。
分かりますよ
怪しい
いや本当です、まあ、ということで、まあ、今回はこの辺で終わりたいと思います。
逃げたな。
ワクワクキャンパスナビゲーション。
続いては B チームオリジナルコーナー岡山理科大学ぶらり旅のコーナーです。このコーナーではみんなの知らない理大に迫ります。私たち2人が理大の中をぶらり旅して理大のことをもっと知ってもらおうという企画です。ぶらり旅第2回目は夏ぴったりの話題を求めて夜の理大をぶらりと探検してきました。
今回はゲストに僕たちのラジオを支えてくださっている大賀さんが来てくださり B チーム全員で収録に行ってきました。それではぶらり旅した様子をお聞きください。どうぞ。夜の理大は夜景スポットとしても理大生の間では話題の場所だったりしますよね。
そうですね。特にいる今いる場所スカイテラスからの夜景がすごく綺麗ですよね。スカイテラスにはテーブルや椅子があるからすごいまったりするのにとてもいい場所です。そしてただいままったり中です。
いや僕も前ここで友達とジュース買って、はい、実は朝まで語り合ったことがあって、はい、
朝まで
朝まで
長い
ギター片手に
あ、青春ですね。
青春してましたね。もう2年前かな。あ、他にも、はい、留学者の非常階段から見る夜景も綺麗だったって聞いたことあるんですよ。
そうなんですか。
螺旋階段になってて、はい、階段を上るにつれて夜景がどんどん綺麗に見えてくるんですよね。
階段を上るのが苦痛じゃないなんて。でも行ってみたいですね。
さあ、11号館の入り口前に来ています。
はい。
この建物の中には図書館があるんですよね。
そうですね。
まあ、理大の図書館が3つあって、うん、その中でまあ一番大きい図書館ですよね、多分11号館の。
そうですね。
この建物が
3階にわたって図書館になってるから相当広いと思います。
夜の8時半まで空いてるから学生の勉強に結構みんな使ってるらしいですね。
そうですね。
次の日レポート締め切りなんて日も資料がすぐ集められて便利ですよね。
そうですね。あ、そうだ、講義やレポートで疲れた帰りとかエスカレーターを使って帰ることをおすすめします。
え、それはなんで？
それはですね、エスカレーターでゆっくり降りながら疲れた体を休めつつ見る夜景もすごくオツなんです。
なるほど、皆さんおすすめらしいです。
でも注意してほしいのが、夜の10時にはエスカレーター止まってしまうんです。10時過ぎに帰ることがあったんですけど、私はそのエスカレーター近くにいた警備員さんに言われてそのことに気づきました。夜遅いから節電しているみたいですよ。医大はエコな大学ですね。
そうですね。そういえば7月も七夕エコナイトと名付けてエコなイベントしてましたね。
ありましたね。提灯とかぶら下がって
綺麗でしたね。
すごい綺麗でしたね。あ、そういえば今いる場所の近くにある芝生広場、夜空の星がすごく綺麗でした。さっき言ったスカイテラスからも星がそういえばよく見えますね。
さっきも言ったけどスカイテラスは夜景すごい有名なんですよね、理大生の中で。
綺麗ですよね。
夜景と一緒に星見れる、おしゃれですね。
おしゃれですね。
そういえば芝生広場にはスカイテラスみたいに椅子ってあったっけ？
いや、それがないんですよ。だからレジャーシートとか持っていくのがいいかもしれませんね。それかそのまま仰向けに夜空を見るなんてのもいいんじゃないですかね。
いいね。そのまま寝てしまわないように注意しないと。
ですね。
池田さん、
どうしたんですか？
大事なことを忘れていました。夏の夜といえばそれは肝試しです。
理大にそんなことができる場所なんてありましたっけ？
実はあるんです。噂によると14号館のある教室のドアに落ち武者がいて、開けたままにしていると入ってくるらしいですよ。
そういえば私も思い出しました。クラブハウス半田山にも幽霊が出るそうですよ。
あの部活動している建物があるところか。あの辺りお墓が多いからね。
ってな感じで夜の時代はちょっぴり怖いところもありますが、夜景の美しさなど昼間とは違った良さを感じることができます。少し帰るのが遅くなった日など遠回りしてみてはいかがでしょうか。
よし、14号館の落ち武者に会いに行くか。今夜はレディオモモディレクターの小賀さんが来られています。今日の理大いかがでした？
まずですね、上がってきた、夜上がってきたんですけど全部下りになってるという、そこからびっくりしましたね。
あ、なるほど、4時半にはすでに切り替わってますからね。非常に残念です。夜景の方はいかがでした？
夜景とっても綺麗ですね。岡山駅のすぐそばのビルのネオンもよく見えましたし、とてもいいデートスポットじゃないでしょうか。
ありがとうございます。ところで14号館心霊スポットに行かれたらしいですけど、いかがでした？
いや、心霊スポットとは言ってもですね、やっぱり中で実験してる人がいるわけですよ。まあ、あれは本当に実験している人間だったのかどうかは分かりませんけどね。
それでは2回目理大夜のぶらり旅でした。ぶらり旅いかがでしたでしょうか。ゲストの大賀さん、ありがとうございました。それにしてもスカイテラスの夜景綺麗でしたね。
そうですね、すごい綺麗でした。
夜の理大にも大学生ちらほらいましたね。
うん、
サークルとかかな。
夜に大学にいるってなんかまさに大学生って感じですね。
それかレポートに追われて帰れないのかも。
うん、それも大学生って感じだけどなんか嬉しくないわ。
というわけで以上岡山理科大学ぶらり旅のコーナーでした。
君のやりたいことがきっと見つかる。情報処理、経営経済、法制社会、歴史文化の4つのコースで充実のカリキュラム。理系の中の唯一の文系、岡山理科大学社会情報学科。まずはオープンキャンパスに行ってみよう。詳しくは岡山理科大学社会情報学科で検索。
あっという間の30分、もうお別れの時間です。いかがでしたでしょうか。本日番組の前半は社会情報学科の紹介を、そして後半は岡山理科大学ぶらり旅をお送りしました。
小野くんは今回が初めてだったけどどうでした？緊張取れました？
まだ緊張しています。池田さんは2回目のパーソナリティどうでした？
私は相変わらず緊張していました。けどやっぱり楽しかったです。もっとはっちゃけれるように頑張ります。
はっちゃけすぎないようにお願いします。
はい。
そしてここで岡山理科大学からのお知らせがあります。11月21日から11月23日の3日間、半田山祭という理大の学園祭があります。11月23日に E.T. キングがライブをしに来てくれます。チケットの一般販売も始まっています。チケットはローソンチケット、チケットピア、 E プラス、銀座屋で受け付けています。
次回の放送は9月14日土曜日この時間です。番組では社会情報学科への疑問や番組へのメッセージを番組公式 Facebook とメールで受け付けています。メールアドレスはmomo@soci.ous.ac.jp mom@soci.ous.ac.jp です。詳しい情報はワクワクキャンパスナビゲーションで検索してみてくださいね。次回もお楽しみに。
今回のパーソナリティは小野聡真と
池田優子でした。
ワクワクキャンパスナビゲーション。この番組は岡山理科大学社会情報学科の提供でお送りしました。